Ni koro pare yang ita kang awa uhum sakura jira arang ki kamui ma ushiri ka.
イランカーテ、おはようございます。2011年3月13日 FM 水谷放送、愛称 FM ピパウシ、第119回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ、FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送、並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカープレートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。3月11日の午後3時46分に、宮城県沖を震源とする東日本大震災が起こりました。亡くなられた方のご冥福をお送り、お祈りいたします。被災された方々にはお見舞いを申し上げます。アイヌ語では3月は、モキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは、シシリムカアイヌ文化祭。2月20日、ビラトリ町中央公民館にて、シシリムカアイヌ文化祭が開催された。シシリムカは、猿川の古い呼び名で、今年で22回目を迎える文化祭は、年に一度、この地のアイヌが伝統文化をみんなで楽しむものです。正午に開会した文化祭は、アイヌ語教室のアイヌ語劇、子供と遊んだ神を皮切りに、アイヌ文化保存会の古式舞踊、アイヌ協会ビラトリ支部の夜事業報告と続き、静内民族文化保存会の特別公演で幕を閉じた。アイヌ語劇は子供たちと大人が息の合った演技を披露し、フチ、おばあさん、エカシ、おじいさんたちが得意のゆからで場面を盛り上げた。古式舞踊は力強く地を踏みしめるサプカラに始まり、鶴の舞や天つばめの踊りなど見る者を魅了する美しい舞が展開された。食べ物をくすねに来たネズミをコミカルに模したエルムシノでは、会場からも飛び入りがあり、会場ステージが一体となって笑顔にあふれた。イオル、アイヌの伝統的生活空間事業報告は、実際に仕事を進めている若者たちから、コタンの再生や体験交流事業など、ビラトリ町で進む同事業の再現が、写真を用いてわかりやすく報告された。その他に会場では、美しいアップシやアイヌ文化保存会の活動報告写真が展示されたり、イオル再生事業で収穫されたシプケ、イナキビ、ピアパ、シエが無料配布されたりした。文化祭が閉会した後に催された交流会は、当初の予想を上回る大盛況で、会場を埋めた150名の参加者が手作りの豚汁に舌鼓を打ち、フチの伸びやかな歌声を楽しんだ後、自分たちもと踊りの輪が広がり、会場全体が一つとなったホリッパ、和踊りで幕を閉じた。独自取材記事でした。二つ目のニュースは、絶対に目を閉じない。第31回、絵と文による冬休み読書大賞で、大賞一席に、イオマンテ、巡る命の贈り物を取り上げた、のぼり別、富岸小4年、前田桃乃さんの作品が選ばれました。前田さんの文を紹介します。社会科でアイヌの人たちの生活を学習し、食べ物一つ一つをカムイとするアイヌの人たちの文化を知りたいと思いました。イオマンテとは、生まれたばかりの子熊を捕まえて、1年間育ててカムイの国へ送る熊送りの儀式です。子熊に花屋がいられるとき、私がアイヌの子供なら見ていられないかもしれません。一緒に遊んだり、小さな妹のように可愛がっていた子熊を殺してしまうのは、少年も本当は苦しいと思います。絶対に目を閉じないと決心したのは、送るということを知っているからです。おはうを食べたいだけだと、 喜ぶはずだけど、少年は子熊と一緒に過ごした思い出があるから目を閉じないんだと思います。私は熊の肉は食べたことがないけど、普段何気なく食べている肉や魚も大切な命をいただいていると感じました。少し前まで生きていた動物や野菜にも命があり、私たちが生きるためにいただいた命の贈り物の大切さをこの本は教えてくれました。2月24日付、北海道新聞からの記事でした。3つ目のニュースです。アイヌ政策へ足りぬ理解、道の2006年実態調査記載ミス。こちらは市民外交センター代表、恵泉女学園大学教授、上村秀明さんからの意見です。北海道は7年ごとに行う北海道アイヌ生活実態調査に関し、2006年10月実施の調査結果を2007年4月に公表した。前回1999年の調査に比べ大きな変化が報告されたが、それはアイヌ民族の生活状況意識が経済不況の中良くなっていたからである。例えば生活がとても苦しいという回答が99年の 31% から2006年の 0.3% に激減する一方、豊かであるが 0.7% から 29.7% に激増しており、北海道新聞は当時7年間で大幅改善と報じている。この数字は2010年に改めて問題となった。日本政府のアイヌ政策推進会議が同年1月の会議で道外アイヌ生活実態調査の実施を決定し、北海道大学が同年3月に独自の実態調査を公表したことから再調査が進み、2006年調査の記載ミスが2010年6月に明らかになったのである。本当の結果は、生活がとても苦しいが 29.7%、豊かであるが 0.3% であったから、状況は全く改善されていない。担当部局である道のアイヌ政策推進室は、同月の道議会環境生活委員会に報告。北海道アイヌ協会や国の関連機関、関連市町村、関係博物館などに公文書で通知し、同室のホームページには整合表が掲示された。しかし、この事実の北海道新聞での報道は2010年8月下旬で、アイヌ民族の団体から道に抗議が寄せられたのは9月、また私のような東京に住む人間に事実が伝わったのは10月に入ってからのことであった。これらの経緯からアイヌ政策に関わる3つの点を指摘しておきたい。第一に、2007年の調査の公表直後にアイヌ民族からこの不可思議な数字の項目に再調査の要望が出されたが、北海道はこれを無視している。しかしながら北海道大学や国の動きに応じて数字の再調査が行われた点は重要な問題だろう。北海道のアイヌ政策は誰に向き合って行政を行っているのだろうか。2010年9月に提出された抗議文に関する対応や、同じ時期、私個人が紋別市におけるアイヌ民族の権利を侵害して進められている産業廃棄物処分場の建設問題で北海道庁を訪れた際にも強く感じた視点であり、アイヌ民族の正論が通らない行政の存在価値とは何なのだろうか。第二に、北海道はアイヌ民族政策の重要性を依然ほとんど理解していない。道外アイヌ生活実態調査でも明らかなように、アイヌ民族の問題は全国的な問題であり、道内道外のアイヌ民族ばかりでなく各地の自治体や研究者の関心も確実に広がっている。さらにそれは差別や偏見に覆われた社会状況を転換するための政策である。その点、調査の根幹の誤った数字を3年以上も放置した責任をどう考えるのだろうか。推進室のホームページには確かに整合表が掲載されているが、元の誤った報告書は何の注釈もなくそのまま掲載されている。この数字が一人歩きするときにアイヌ民族が被る誤解を考えれば、北海道新聞をはじめ全国のメディアなどにも謝罪広告などを出し、アイヌ民族に納得のいく対応をすべきではないだろうか。第三に、2006年調査は2009年度から開始された第二次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策の策定に向け実施されたものである。この点、推進室はこの記載ミスはこの推進方策やアイヌ生活向上推進方策検討会議に何ら影響を与えていないとアイヌ民族団体に回答している。しかし、本当に影響を与えていないのか、あるいは影響を与えていないとすれば、逆になぜこの調査項目があるのかについては、 明確な根拠を示していない。アイヌ政策は従来文化に偏っているが、本来経済政策はこうした厳しい経済危機の中、アイヌの高齢者や子どもの権利を守るためにも重要であり、この質問項目はこうした政策の立案に極めて重要であることを指摘したい。もちろん2007年5月11日の北海道新聞で指摘したように、この調査にはさらに大きな問題があるが、まず分かりやすい点から実質的な改善を北海道には進めてほしい。2011年3月3日付、北海道新聞の記事からでした。4つ目、最後のニュースです。吉川文化賞に道内関係2人。第45回吉川英治文化賞の選考会が3日、東京都内で行われ、日高管内浦河町出身で、アイヌ民族の古風作家、宇梶静江さん、千葉県在住、旭川市の酪農家、斉藤明さんら5人が選ばれた。宇梶さんはアイヌ伝統刺繍を和服地に織り込んだ古風作りなどを通し、失われつつある伝統文化を国内外に発信、首都圏のアイヌ民族4団体で作るアイヌ歌り連絡会代表を務め、海外の先住民族との交流にも携わっていることが評価された。宇梶さんは、アイヌ民族や伝統文化あっての受賞と喜んでいた。2011年3月4日付、北海道新聞の記事からでした。さて、四郎さん、今日のニュースでコメントをお願いします。
はい、宇梶静江さんがですね、吉川英治文化賞を受賞されました。今までもですね、私の父、茅野茂、そして千歳の中本睦子さん、そして宇梶静江さんと3人目の受賞となっております。大変喜ばしいことだなというふうに思っております。宇梶さん、おめでとうございます。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。